ろしくお願いします。
お願いします。
さて、前回からの続きです。
はい、行きましょう。
ですね、前回は石橋ラッシーさんのですね、
うん、
赤ちゃんの名前を考えてほしいという超重いお便りをいただいたので、
はい、
まあ、名付けとは何か、
うんうん、
名付けとは社会的な行為であるみたいなね、はい、こととか、まあ、構造主義の中で語られるインセストタブー、
うん、
まあ、これについて話してきました。
そうですね。
でね、全然まだ名付けの話まで行き着いてないんですけれども、
行ってないですね、はい。
はい、もうちょっとお付き合いくださいということでね、うんうん、今日も始めていきたいんですけれども、
はい、
まあ、今回はね、ついに名前とは何か、名付けとは何かについて喋っていきたいと思います、
うんうん、やっとですか、
はい
はい、
でですね、まあ、どの社会にも多様なルールがある中で、
うん、
インセストタブー、近親相関の禁止っていうのは普遍的なルールだっていう話を前回しましたけれども、
はい、
まあ、名付けの中にも普遍的なルールが一個だけあるんじゃねっていうのが、まあ、今回読んだ名前のアルケオロジーっていう本に書いてある主張なんですね。
はい、
さあ何だと思いますか。
近親相関に関係するんですか。
まあ、
近親相関の禁止に関係するんですか。
ちょっとね、いろいろこう深掘ってくと関係する。
めちゃくちゃむずいじゃん。待って、名付けでやっちゃダメなルール。
そうそうそうそう、
名付けでやっちゃダメなルール。名付けでやっちゃダメなルール。
そうなんですよ。
兄弟で同じ名前をつける。
あー、これ OK ですね。これ OK ですね。
OK だよな、は
い、OK です。
うん、
うん、でもなかなかいいですよ。なかなかいいです。
名付けでやっちゃダメなルール。
うん、
あ、めちゃくちゃむずいわ。
うん、
なんかある、ある、普通に普通に考えてわかる。
まあ、ギリわかるかもしれない。
でも嘘、ちょっとヒントなんかある。ヒント、
まあ、こういう人がこういう人に、
ああ、だよな、そんな感じだよな。
名前をつけちゃいけないみたいなね。
そうそう、そんな感じだよな。
うんうん、
その人のことを嫌いな人が。
好きやな、好き嫌いの話好きやな。
なんだろう。
違いますね。じゃあちょっと正解いきますよ。
はい、
正解が、
うん、
自分に自分の名前をつけるとダメ。
おお、
これが自己命名の禁止
だよ。
うん、これダメ。
鋼の錬金術みたいなことしてるね。
まあ、どういうこと。どういうこと。
いやいや、ちょっとネタバレになっちゃうから、ちょっと。
あ、
うん、
そうか、
うん、
まあ、でもこれでも、ね、まあ、普通じゃね。
まあ考えればわかるわ。てか俺バカなのかな。俺結構バカじゃない。
まあ好き嫌いでしかものを語ってないみたいなところありますけど。
だいぶバカだな。皆さんわかりましたかね。俺
わかりましたかね。
自分で自分の名前考えちゃいけない。
うん、これダメですね。自分で自分の名前を考えちゃいけないと。
じゃあ、あのゲームやるときに、
うん、
あの主人公に自分投影して自分の名前つけるのダメなの。
これダメですね。いやいや、嘘嘘、これはいいです。これはいいですよ。自分の分身につけるわけだからね。
なるほど。
で、まあこれ赤ちゃんが自分に名前つけれるわけないんだから、
うん、そうだよな、うん、
もうそんな当たり前じゃねっていう話なんですけど、
うん、
ただ、まあ、これ赤ちゃんが生まれるとすぐ名前をつけるっていうのは、
うん、
これ我々が思い込んでるルールなんですね、実は。
そうだね、2週間以内にね、出生届出さなきゃいけないもん。
そうだね、2週間以内だから、まあすぐではないよね。
うん、
うん、まあそういう、まあ、そういうレベルじゃない社会もあって、実は。
うん、
例えば、パナマのクナ族。
うん、
なんですけど、生まれた子供には名前がすぐにつきませんと、うん、5歳ぐらいまでは小僧と呼ばれると。
かわいそう。
そっからリアルな名前
がつくん
ですね。
保育園とかどうすんの、う
ん、ね、みんな小僧です。
小僧じゃん。
うん、みんな小僧で、 J 族、
うん、
女性は小さい頃は娘の名っていう、まあ、仮の名前がついて、大人になって子供が生まれると女の名っていう本当の名前がつくと。
へえ、
すごいね、この。
すごいね。
どういうことって感じだけど、
うん、
まあ、つまり赤ちゃんの頃に名前がつく社会もあるんだけども、
うん、
まあ、そうでもない社会もあるっていうね、
うん、
ことですと。
なるほど。
だからそういう社会でも自分に自分の名前をつけちゃいけないっていうね、まあ、そういうルールがあるんですね。
そうね。
で、これで、これがまあ全社会で共通してるんじゃないかというのが、まあ、そういう話なんですけども、
うん、
で、これ いろいろこう、なんでそうなってんのかっていうのがいろいろ書いてあるんですけど、めちゃくちゃ難しくて、ちょっとざっくりと説明することになるんですけど、
うん、はい、全然そこは、うん、
すっごい難しかった。で、このね、自分に名前をつけちゃいけないっていうのの、この自分っていうのが、
うんうん、
自分だけじゃないっていう社会もあるんですね。
え？
これ複雑なんですよ。
何それ？どういうこと？名前つけて、
うん、まあ、自分が自分に名前をつけちゃいけないののこの自分っていうのが、
うん、
自分だけじゃないっていう非常に難しいことを言っていますが、
表の自分とかってこと？
あ、いや、まあそういう社会もあるかな、そういう社会もあるかもしれない。ちょっとね、あの、まあ、ここね書いてあったのは、
うん、
まあこれまた J 族なんですけど、
うん、
子供の名前を両親がつけられないっていう。うん、
子供の名前を
両親が自分のたちの子供に名前つけられませんっていうのが J 族なんですね。
うん、
でこれなんでかっていうと、実は子供と両親はほぼ一心同体としてこの社会では扱われるので、うん、両親は自分の一部である子供に名前をつけられないっていうロジックに。
ああ、そういうこと？はいはいはいはい。自分に名前をつけちゃダメだから、で子供は自分の一部だからつけられないってことね。
そうなんですよ。
なるほどね。
これはすごい不思議ですね。
うん。
さあ、じゃあ誰がつけられるのかっていうと、
うん、
母方の兄弟とか父方の姉妹。
何そのルール。
でこれなんでってなるんですけど、これ面白いことにこのインセストタブーのルールと一緒なんですね。インセストタブーっていうのは、ね、
うん、
そう、父方のいとことは結婚しちゃいけないとかね、まあそういうのがあるんですけど、
うん、
父方のまあその結婚しちゃいけない父方のいとこっていうのが近親に当たると、
うん、
で母方のいとこはじゃあ近親に当たらないから結婚してもいいっていうことなんですよ、
はい、
じゃあこの名付けも一緒なんですよね。近親に当たらない結婚できる遠い親戚だけが自分たちの子供に名前を付けられるっていう。
複雑だな。
そう、複雑。つまりちょっと遠めの親戚じゃないと自分たちの子供に名前をつけられない。
ああ、そこでインセクトタブーじゃないわ、
インセクターハガみたいになってるけどインセストタブーですね、
うん、そうだな。インセストタブーと名付けがそこでリンクしてくるんだ。
そうなんですよ。
ああ、
このインセストタブーは身内か身内じゃないかを分けるルールだったんですけど、
うん、
この名付けも実はもう深く関連するってことなんですね。
へ、
これ非常に面白い
ん
ですけども、
う
ん、で、うん、なんでこう他人である遠縁の親戚っていうのが名前をつけるのかっていうと、
うん、
ま、つまりそれは子供をこう社会に放り込むっていう、
うん、あ、そこでそこもリンクしてくるってことね。
そうなんです。社会の中に放り込むわけですね。全然こう遠い人たちがいるから、
近親の外は社会だみたいな感じだ。
そう、そういうことなんです。
他人みたいな。
そうそうそうそう、そうなんです。
ああ、なるほどね。
家からこう社会の中に引きずり出されるという、
うんうんうん、うん、
そのために遠縁の親戚が名前をつける。
はいはいはいはい、
そういうことなんですね、
うん、なるほど。
つまり、まあ、近い人がつけちゃいけない、
うん、
ってことですね。近い人っていうのは自分とかね、
うんうん、
で自分が自分につけるのはもうダメだと。
ダメだね、うん、
で、まあ、ちょっとね余談なんですけど、この J 族、
うん、
産前産後に両親に対していろんな決まりルールが課せられますと、
うん、
で両親は子供が生まれると、まあ、花熊っていう、まあ、鼻が長いタヌキみたいな動物がいるんですけど、で普段はこの花熊食べてるんですけど、花熊を食べちゃいけないんですね、両親は。さあ、なぜでしょうか。
花熊と関係あるよな。
花熊と関係あります。
花熊、生まれる前に、産前産後に、
産前産後にその子供の両親は花熊を食べちゃダメ。
両親が、
そう、両親が食べちゃ
ダメ。父親も、
父親も母親も。
母親に健康被害があるとかじゃなくて、
じゃないんですね。
ちょっと待って、あれじゃない、あの、力めなくなるんじゃない。
ああ、
花熊食べたら、
あの、生まれる時にね。
そう、力めなくなっちゃう。
あー、違いますね。
うん、
違いますね。
頑張れなくなっちゃうんだよね、きっと。体力が。
あ、でもだいぶ違います、だいぶ違います、
ね。だいぶちょっとヒント。
花熊の性質と関係がありますね。
だって花熊を知らねえんだから。わかるわけねえだろ。
花熊の性質と
関係。花熊の。 丁寧にもう一回言われてもわかんねえ。そもそも。花熊がわかんねえ。
じゃあもう一個ヒント出しますよ。ヒント出します。うん、花熊はいつもうんちをブリブリしてます。
ああ、お腹緩くなるからってこと？
誰の？
え？両親の？
ブーなんですね。これがね、正解は、
うん、
赤ちゃんがいつもうんちをブリブリするようになっちゃうと信じられてるからなんですね。
何の根拠もないじゃん、そんな。
これね、花熊はいつも排泄してますと。で、両親が花熊を食べると、両親と赤ちゃんは一心同体だから、赤ちゃんはいつもうんちをブリブリする子になっちゃうっていう、うんうん、そういうロジックなんですよ。
いや、でも別に赤ちゃんうんちブリブリすること悪くないからね。
そうなんですよ。
そうだよな。何がダメなの？
いつもに なっちゃうかも
あ。
4秒に1回とかになっちゃいました。
おむつの消費量がすごいし、お尻荒れちゃうからね、それだと。
そうなんだよね、うん、荒れちゃうからね。
ちょっとダメだね、それは。
そう、まあだからまあ禁止されるんですね。
鼻熊最悪だね、なんかね。
そう、うん、で これ面白いのは両親と子供の一体性っていうのがこの例からもわかる、
ね、そうだね、うん、
別と捉えてないわけですよ。
ああ、なるほどね。
次の問題、次のクイズいきますよ。ジェイ族クイズ、
うん、
産後夫は妻以外の女性と性行為をしてはいけません、
うん、
なぜでしょうか。
いや、もうそんな決まってんじゃん。
なんですか。
妻の心が傷つくからでしょ。そんな。
全然違いますね。
え
全然違います。
え
違います。
え違うの。
はい、正解言っていいですか。
えいや、ちょっとヒントちょうだい。ヒントだから、あれ、その子供と一体化してるってことがヒント。
あ、そうです。それはまずヒントでありますね、うん、あとヒントは、うん、性行為すると汗が出ます。さあ、これもヒントですね。性行為をすると汗が出る、
うん、
子供と父親は一体の存在である。さあ、
うん、
どうでしょう。
子供が汗っかきになっちゃうから。
あー、すごくいい線いってますが違いますね。正解は、
うん、
赤ちゃんがめっちゃ泣きわめくと信じられてるからですね。
ああ、なんだその微妙なつながり。
性行為をした時に汗が出る。で、この汗とな、うん、こう涙、
涙、
泣くっていうのがつながってて、で、しかもお父さんと赤ちゃんっていうのもつながってる。
うん。
赤ちゃんがめっちゃ泣きわめく、癇癪を起こすと。まあ、そういうふうに信じられてるんですね。だから、うん、夫は妻以外の女性と性行為をしてはいけないと言われてると。
うん、でその妻が傷ついて泣いちゃうから、うん、赤ちゃんも泣くようになるっていう。
じゃないんですね。でも汗なんですね。で、他のジレマって実は重労働とか、なんか重いものめっちゃ持って汗かいたりとかするのもダメなんですよ。
サウナ行けないってこと？
いけないね。もう赤ちゃんが泣いちゃうんで。
サウナ行けないんだ。
サウナ行ったら赤ちゃんが泣いちゃうんでダメです。皆さんもダメですよ。産前産後は汗かいちゃダメです。
なんかそういうことわざありそうだね。
産前産後のサウナは控えろみたいなね。まあそういうこう、まあ、僕らの社会とはちょっと違うんだけど、まあちゃんとロジックがあるみたいなね。
うん、まあロジックっていうかこじつけというかね、つながりっていうかね、うん、薄いつながりね。
そう、
うん、
まあ僕らもね、こじつけって結構あるわけですよね。
うん、そうね。
4という数字が駐車場にないとかね。まあそういうのは。で、これはこじつけだと、そのJ族から言われても、うん、まあそうだな、とかってなるけど、
うん、
なんかでもやっぱちょっと嫌だな、みたいなのもあるわけですよね。
そうだね。うん。
うん、で、あとね、こう、夫っていうのは産前産後に疑似的な分娩、
うん、
まあ出産の真似事みたいなのをするんですね。これを偽弁っていうふうに言うんですけれども、で、こうやって両親、まあ、父親と子供のつながりを強める儀式をする社会っていうのもたくさんあると。で、父と子の境界を曖昧にして一体化する度合いを強めてるんじゃないかっていう話で。で、例えば日本だとね、子供が生まれても仕事でずっと家にいないとかね、
うんうんうん、
パチンコしかしないとかね、
うん、
全く育児をしないみたいなのが、
うん、
ツイッターでなんかすごい愚痴の呪いのツイートとしてつぶやかれてたりしますけども、はい
は
い、もしかしたらジェイ族っていうのは、まあ、この偽弁をする社会っていうのはこういうのを避けようとしてるのか、うん
ね、ツイッターの書き込みを避けようとしてるの、
ツイッターに。そう、夫とか、まあ、男だったのを父親に返還する儀式が偽弁なのかもしれない。
なるほどね。
そう、母親 は、まあ、お腹がどんどん大きくなって出産も体験して、うん、すごい勢いで経験して変化していくわけですけど、うん、父親っていうのはなんかなんとなくいつの間にか父親になってるみたいなね。
ああ、確かにそうだね。
そう。だからこういう儀式をして
イベントがね、
そう、ツイッターに書かれるのを防いでるっていうことなのかなって。
じゃあ、まあ、僕も仮に義弁を経験した、はい、してたとするならば、あの元奥さんにのツイッターにクソ旦那って書かれることはないってことですよね。
あ、そういうことですね。偽弁、偽弁してなかったんですか。
偽弁してないですよ。
ああ、だめ。
あの父親体験みたいなやつで、あの重り持ったりとかはしてましたけどね。
うん、重り持って案外軽いっしょとかって言って奥さんに品種を買うやつね。
そうですね。はい。クソ旦那って呼ばれてましたね。はい。
まあ、こういうことをね、避けるためにも、皆さん、偽弁、大事ですって。
大事ですね。非常に大事ですね。はい、
っていうね、まあ、話がありますと。
うん、
で、まあ、こういう社会っていうのはね、結構他にもあって、スペインのアンダルシア地方のキリスト教徒の共同体とかでも、こういうことがあったりするんですね。
うん、
で、まあ、このキリスト教徒の共同体でも、実の両親は子供に名前を付けられないんだけど、大父母っていうのがいて、彼らが洗礼名を付ける。
大父母に授かるんだ。
そう、そうなんです。で、このキリスト教社会、まあ、この共同体は、洗礼名が付けられるまではもう子供は動物と一緒っていうふうに見なされてると。大父母が、と牧師さんが洗礼名をつけて初めて人間になるっていう、まあ、そういう考えなんですね。
へー。
だからこれも一緒で、名付けによって人間社会に放り込む、子供を放り込むっていう儀式になってるわけですね。
は
い
は
い
は
い
はい、あー、なるほど。
でしかも子供と両親というのは一心同体だから、うん、両親は子供に名前をつけられない。これも同じ事例なんです。
うん、
だから自己命名の禁止っていうのはここにも現れて
る。なるほどね。結構共通してるね。
そうなんですよ。全然違う体系の社会でも共通してたりね、するんですね。これは面白いな。
面白いな。
非常に面白いですね。で、まあ、こうやっていろいろ言ってきましたけど、名付けっていうのが、まあ、社会に放り込む、無理やり放り込むっていうのが結構共通してると思いませんか？
思います。
そうなんです。無理やり放り込む儀式なんですね。で、こう無理やりやるっていうのは、権力っていうのが作用してるっていう風にも言えるんですね。
そうだね。ルールがね、そういうルールになってるもんね。
そう、社会っていうの中にある権力、これが子供に作用して社会の中に引きずり込まれると、
うん、
まあ、そういう風にも言えるわけですね、
うん、
で子供は名前を付けられることで権力の網の目に絡み取られるんだっていう、まあ、この本ではそう言われてると。
あ、
でしかも名前を付ける側もつけるときに責任を負うわけじゃないですか、結構、
はい、
下手な名前をつけちゃいけないよなとか。
そうですね、はい、
で自分たちがちゃんと育てていかなきゃみたいなね、
うん、
そういう責任感を負うわけですね、名前をつける側も、
うん、
まあ、今回の僕たち
そうですね、
もうですね。でこの名前をつける側もつけられる側も権力の網の目に絡み取られるっていう、絡め取られるっていうのがこの名付けという儀式なんじゃないかっていうことがこう言われてると。
なるほど。
そう。で、人間を権力で縛ることで、社会が秩序、社会に秩序ができて、社会が維持される、はいはいはい。これが人間社会なんじゃないかっていうのが、
あ、面白いですね、
この名付けの話から分かることなんですね。
なるほど。権力の網。
そう、権力の網っていう話で。
あれだよね。僕らはその、まあ、日本だったら子供に社会性を持たせるために名前をつけるのと同時に自分らも親としての責任を負うっていうのを、その出生届っていうのを、出生届を書くっていう行為でやってるってことね。
そうだね。
ああ。
まさにそんな感じですよね。これはどうですか。
そういう社会のシステムになってるってことな。
そう。
いやでもいるよ。うんうん。必要な気がするな、でも。
そうだね。
うん。
必要な気はするよね。
必要な気はする。うん。
うん。
わかりました。はい。
はい。で、まぁ、ちょっとね、いきなり権力っていう話が出てきたんで。
そうだね。うん。
ちょっとピンときてないかなと思うんで。
うん。なんかルールみたいなイメージはあるけど。
うん。
うん。
で、この権力っていうものをこう理解しないと、実はこの社会っていうのとか、名付けっていうのとかを理解できないっていう話なんですね。
うん、はい。はい。
なんで、
うん、
まあ次回ね権力の話していきたいと思います。
いやでも結構腑に落ちたけどね。 もう。
本当、うん、いや、でもまだ、ピンときてないんじゃないみんな。権力の話、ピンときてないかなって。
うん。まあ、そう、まあ、聞いた方がいいかもしれないね。
ベター。ベタートゥーリス。
うん。聞いた方が分かりやすいかもしれない。
うん、そうですよね。うん、そう思います。
後の考察に聞いてくるんでしょ？
はい、そうなんですよ。
なんだよね。うん、
そうです。なんでちょっとね、今回、まあ、第2話これで終わり、次回第3話、いよいよ権力の話、みんな楽しみに、みんな楽しみにしてた権力の話。
してない。わかりました。
全く名前と関係なくなってきたけど、はい、権力の話させてください。
うん。
ということでね、今回は、はい、終わります。じゃあ、また次回、ありがとうございました。
ありがとうございました。
権力の話させてください。
うん。
ということでね、今回は、
はい、
終わります。はい、じゃあ、また次回、ありがとうございました。
ありがとうございました。